宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第47回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？そろそろね、関東も梅雨入りしそうだというお話でございます。なんだっけ、これで5月中に梅雨入りしたら例年より1週間とか早いのかな。うん、なんかすごく早いらしいですよ。まあそうだよね、梅雨っていうとさ、やっぱり6月で7月の頭ぐらいに梅雨明けしてくれると、だいたいなんとなくイメージ通りな感じですよね。どうかするとさ、夏休みに入る頃に梅雨明けしていたものと思われますみたいな時ありますよね。うん、何なんだろうな、梅雨って。やっぱりお米作るとか、まああとはお米以外でも野菜を作るとか、あとは夏はあんまり雨が降らない、まあ降るけどね、台風とか来れば降るけどね。でも台風どっちかっていうと夏そのものというよりは、夏終わって9月に入ってからとかの方が多いのかな。だからうん、やっぱり飲料水ダムにお水を貯めるとか、そういうことを考えてもやっぱりきっと梅雨必要なんだよね。でもさ、なんでさ、梅雨ってさ、梅雨って書くんだろうね。梅雨前線って言うでしょ。なんで梅雨って思って、なんか梅っていうと、ま、この梅は植物の梅だけどさ、梅っていうと私の中だとお花の時期を考えると、やっぱり春先というか、まださ若干寒い時なんだよね。うん、寒めな春にお花が咲くと思うの。なんだろうね、梅雨前線の梅はあれかな、梅干しの方の梅かな、梅の実の方の梅なのかな。梅の実だとしてもさ、なんでそれがさ梅雨になっちゃったみたいな、それで梅雨とか読んじゃったっていつも悩むんですけれどもね。あとさ、梅雨前線ってさ、あの天気図で書くときさ、なんでさギザギザとさ、こう丸丸なんかレースみたいなやつ、あの組み合わせになっちゃったんだろうとか思って、なんだろう、そういうもんだって言われてしまえばそれまでなんですけれども、世の中にはわからないことがいっぱいでございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。生け花古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。生け花古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけでですね、宮永のお花にまつわるお話をお届けしたいと思います。5月22日から27日まで、 日本橋の高島屋さんで第46回日本いけばな芸術展という個展が開かれておりました。こちらはですね、公益財団法人日本いけばな芸術協会さんの主催で2年に一度開かれるいけばな展なんだそうでございます。でですね、宮永はこちらに初めて関わらせていただいたのがですね、4年前になるんですね。前の回の時の子供いけばな体験教室という一般のお子さんが事前に申し込みをしてお花を生けてみるというそういう体験の教室があるんですよ。教室といっても子供さんが生けたいように生けていく、それをいろんな流派の先生が何人かに一人ずつついて見守りながら作品になるように導いていて、そして、記念撮影をしたり会期中お花を飾ったり、でそのお花を後日お持ち帰りできたりっていうような、そういう体験の場があるんですけれども、4年前に実はアシスタントをさせていただいたんですね。アシスタントといっても教えるとか何もできない頃ですから、とにかく子供さんの安全をきちんと見守る、ハサミ使いますからね。本当に小学校1年生ちっちゃい子だと、今回は年長さんからいたのかな、幼稚園の年長さんからいて、で上は中学生までいたんですけれども、ね、大きい方はハサミは使い方は慣れているので大丈夫ですけれども、本当にまだまだハサミをほとんど使ったことがないとか使い始めて間もないっていうような方にはかなり危ないものになりますので、手を切らないようにとか、あと剣山もね、もう宮永も入門して最初の頃はブスブス刺しましたからね、逆に思い切り良すぎて。そうなんですよ、お花を生けるっていうのは尖ったものと向き合うっていうことでもあるので、刃物と向き合うっていうことでもあるので危ないので、アシスタントとしてはとにかくお子さんが怪我をしないように見守ると、あとはですね、取り返しのつかない状態にならないように見守るっていう仕事もございます。例えばお花をね、一人分ずつ輪ゴムで留めて、それをさらに新聞紙でくるんでお花屋さんが用意してくださってるんですけれども、その包まれたお花をほどいて出していくっていうことも初めてするような方もいらっしゃるわけですよ、お子さんの中には。そうするとね、ですね、やってしまってお花が取れちゃったとか折れちゃったとか、そういう事故も起こりますので、なるべくそれが起こらないように見守っていくっていうのもアシスタントのお仕事でございますが、その4年前にさせていただいた子どもいけばな体験教室のアシスタントを今年もまたさせていただきました。今回はですね、6名の方のお手伝いをしたんですけれども、6年生ぐらいだったかな、女の子はもうなんかお花も少し習っているらしくて、こうしたらいいっていうことある程度彼女たちは分かっていて、でそれをね実際にやってみながら、これでいいですかとか、ここはこれでいいですかみたいな感じで聞いてくれるので、とか、お花がぶつかっちゃうようだったら少し整理してみたらとか、それこそ高校生の稼働部の皆さんにアドバイスするような感じで、って感じで彼女たちが行けたい方向性に行けるように、お手伝いをさせていただいたんですけれども、その他はね、初めてお花を生けてみますっていうような小学生1年生だったかな、男の子とか、しかもね、彼は結構受付に早く来てずっと会が始まるのを待っていたので、若干もう始まった頃にはですね、待ちくたびれ気味で早く行けたくてしょうがないって感じだったんですよ。なのでハサミの使い方も危なっかしかったりとかですね、お花の開け方も危なっかしかったりするんですが、それをなんとなくこう、じゃあちょっとここはやってあげるねみたいな感じで手を出してフォローをしつつ、 でもね、すごいなって思ったのが、ここのこれが嫌とか、ここをこうしたいっていうのはすごくはっきりしてるのね。ここが嫌っていうのがね、お花の根元の茎のところがちょっとね、傷がついて硬くなって変色してる部分があったんですよ。結構そういうことね、植物だとあるじゃないですか。これが嫌だって言って、それをそぎ落とそうとして、実に危険な刃物の使い方をしようとするので、待て、何をしたいって聞いたら、ここがこれが嫌だから取りたいって。わかった。じゃあちょっと待とう。そのやり方は危ないからちょっと待とうって言って、なんだろう、鉛筆を研ぐようなっていう動きは、きっと彼には難しいだろうなと思いまして、困っていたところに先生が来て、じゃあこれはやってあげるよって、さささっと言って、こんな感じでいい?って手を出して削ってあげていました。そうだよね。ちょっとそういうの嫌だなって思うこともあるよね。でもそれをこうしたいって、しっかり意思がはっきりしてるんだなーって。やっぱりこうしたい、こういう風にいけたい、こういう風に作品にしていきたいっていうのは、私も持ってるし、てかきっと私以上にしっかりと持ってるなって思った。私なんかはこうしたいっていう気持ちももちろんあるんだけど、と同時に、これでいいのかなとか、これは正解かなみたいな感じで、人の目、人の評価を求めてしまうところがあるんだけれども、まだまだ逆に、お花にはこういう決まりがあってみたいなのがないので、自由なので彼らは、これをこうしたいっていう意思がはっきりしていて、面白かったです。楽しい時間を過ごしました。彼らもなんか満足いく作品を作ってくれたみたいでよかったなと思いました。そして、6日間のうちですね、3日間宮永会場に足を運びまして、すべての会期を今回は見せていただいたんですけれども、ほんとすごいよ。195流派1050名出てたらしいです。6日間で。すごいな。で、3日間ね、見ていると、流派さんによってのカラーみたいなものも見えてきたりとかしますね。まあ、もちろんそうだよね。それぞれの流派の中で、やっぱり流派の中での決まり事を守って作っていらっしゃる作品なので、あ、なるほどなって思うこともある。多分、宮永が所属している流派に対しても他の方が見たときに、あ、なるほどなって思ってらっしゃるんだろうなと思う。そういう、その流派としてのスタイルみたいなものも見えてきたし、あとはね、いろんな花器を見ることができたのも面白いことでした。いろんな花展を拝見させていただいているので、面識のある先生とか、あとは作品を拝見したことのある先生っていう方々も、お名前を覚えてる方々もいるんですけれども、ああ、これはあの時のあの花器だって、花器が一緒で、でも入っているお花が全然違うから、やっぱり全然違う作品だったりとか、逆に何度も作品を拝見してるから、ああ、本当にあの先生らしいなって思うような作品もあって、いけばなはその人を表してるんだなって思いました。まあ作品は何でもそうだよね。いけばなだけじゃなくてね。で、いろいろね、面白いなと思った作品を写真に撮ってきましたので、ぜひぜひ、番組ブログの方も覗いてみていただければなと思います。というわけで、今週は、日本いけばな芸術展を見てきたよ、そして子供いけばな体験教室もお手伝いしてきたよ、の巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代花を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか?いけばな、古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ。小笠原諸島父島で、 家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ邸、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイズボリの歩いた後には、
はーい、というわけでマイマイズボリの歩いた後には第47回、いかがでしたか？この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイズボリの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな、古流大観流小鵜飼と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ邸の提供でお送りいたしました。次回の更新も、絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法って、カーテンの向こう側に小鳥たちも